78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.
山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。そして今週は先週に続き、山梨大学生命環境学部環境科学科竹内聡教授にお越しいただきました。竹内先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は環境科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、生命環境学部には4つの学科があるんですけども、
はい、
その学生1学年の学生数が150名という非常に大きな学部であります。はい、私が担当しているのはその導入科目ですね。うん、そして共生科学入門という科目があるんですけども、はい、それは4人の先生方がですね、それぞれの専門の立場から担当されているという、うん、で導入科目というのはどういうことかと言いますとですね、生命や食などを含む広い意味での環境問題と、うん、それから社会経済、それから安全安心で平和な暮らしが求められていますけれども、うん、それとどうつながっているのかをですね、理解するために、導入科目として開講されているもので、自然環境と人間社会の共生を考えるという、うん、そのイントロダクトリーな話をするということになっています。
そういった授業を受けた学生さんは研究室ではどのような研究を行っていらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、自然科学系の場合にはですね、最先端のバイオ技術とか、うん、食物科学から農学の専門技術ですね、あと自然環境の調査管理技術といったような高度な技術をですね、
習得する
ということになると思います。
うん、専門の技術も多いということですよね。
そうですね。あともう一つ社会科学系がありますので、はい、高校ではですね、地域社会のマネジメントに関する専門知識として、流通経済とか経営、行政、都市計画などの専門を学ぶという形になると思います。うん、
学生の皆さん、その将来はどのような仕事を目指されているんでしょうかね。
そうですね、食品系とかですね、
はい、
科学医療関連の企業、
うん、
あるいは水処理、環境分析、コンサルタント系の企業、社会系の場合には金融機関とか保険業界、商社、製造業、食品産業というふうな かなり広い職種の企業、それに地方国家公務員になる方もいらっしゃるということですね。
いや、本当に幅が広い感じがしますよ ね、はい、ね。さあ、そしてリスナーの皆さんからご質問もいただいているんですが、
はい、
こちら甲府市の渡るさんから、先生はバイオディーゼル燃料の研究をされていて、廃食用油を効率よく回収することが課題だとおっしゃっていましたが、家から出た油などを回収してくれる取り組みや回収される場所があったりはするんでしょうかと。
そうですね、はい、甲府市のゴミ回収ではですね、廃食用油の回収は行われていませんけども、
はい、
現在山梨市の方でですね、廃食用油を回収して市の公用車や農産ディーゼル自動車ですね、そういう形で、うん、BDF を利用しているということになります。
実際に利用されているんですね。
はい、そうですね。うん、で全国的にはですね、京都市の取り組みがよく知られておりまして、
はい、
京都市っていうのは世界の観光都市で、ホテルとか旅館が多くてですね、
うん、
日本食には油を使うということで、
天ぷらとかありますよね。
たくさんの廃食用油がですね、
うん、
排出されるということでですね、それを回収して、市のゴミ収集車や 市内のバスの燃料としてですね、使用しているということになります。
こういった京都市のようなエリアが増えていくと理想的ですよね。
そうですね、
そしてこちら鶴市のひろこさんからは、廃食用油を活用する取り組みとても関心があるんですが、使える油にするまでにかかるコストなども課題だと思います。実際はどうなんでしょうか。また車以外での活用方法はあるんでしょうか。すでに活用されていることはありますか、との質問です。
そうですね、実際に山梨大学で行っている生成方法では、廃食用油油にですね、メタノールとかアルカリ触媒というそういうものが必要になってきます。
はい、
そして機械の使用量、電気使用量ですね、使用電気量や人件費を含めますとですね、残念ながら経営として成り立たせるというのは非常に困難だろうというふうに思っています。したがって地域や自治体の環境活動の一つとしてですね、この BDF の取り組みというのが行われてきたという経緯があります。
実際には大学で、その油を活用して利用していらっしゃるんですよね。
そうですね、山梨大学の廃棄物を減らす目的としてもですね、学内の学生食堂、たくさんの学生が食事をしますので、その時に使用した油とかですね、付属学校への給食ですね、そういうところにも油が使われますので、そういう油を回収して、PDF に生成しましてですね、実際には大学のシャトルバスとかですね、生命環境学部 の農場ですね、付属農場で使用されている農機具の燃料としてですね、使用しています。
経営として成り立たせるのは難しいっておっしゃってましたけれども、でもやっぱりその将来の未来の理想としては、それを、仕事だったり経営として、
そうですね、
作っていくことが理想なんですね。
市民の皆さんのですね、環境意識を高める上でもですね、こういう取り組みの中から一つ一つ環境を良くしていこうと、3R の取り組みってありますけども、ゴミを出さない、再利用、リサイクル、そのリサイクルの試みをですね、我々としてはやって、少しでも環境に貢献できればいいかなというふうに思っています。
そうですね。そして自然環境といえば、先生は昭和基地でオーロラ観測に携わっていらっしゃったこともあるんですか。
そうですね、今からもう20年くらい前になりますけども、昭和基地で1年間越冬しましてですね、
1年間、はい、
オーロラ観測を行っていました。
はい、
でオーロラにはですね、発生条件というのがありまして、例えば地球のように、地球は磁石ですね、その磁場を持っているということ、で2つ目にはですね、大気があるという空気ですね、それがあるということ、そして3つ目にはですね、太陽の影響を受けるという、太陽からですね、高温のエネルギーを持った太陽風という風がですね、実は地球に吹いてるんですね。それが、地球は磁場でマスクされてますので、直接には太陽の風が当たらないんだけども、その影響で北極と南極にですね、オーロラが出るという仕組みができてるんです。
じゃあその風に当たってカーテンのようにゆらゆらと揺れる
オーロラができるということなんですね。
実は写真を持ってきていただいたんですけれどもびっくりしました。同じオーロラでも色が違ったりするんです。
そうですね、
赤いオーロラ珍しいですよね。
そうですね、赤いオーロラは酸素が出す、地球の大気の酸素ですね。
それ
から白い色、緑色のですね、光は窒素が出す色なんですね。ですからそれが大気があるという証拠なんです、
でも大気の種類によってまた色が変わっていくっていう、素敵ですね。さっきオーロラっていうと私夜のイメージがあったんですけど、太陽の光とおっしゃっていて、夕方のオーロラの写真もありますね。
そうですね、強い太陽の光がですね、遮られている時、太陽が沈んだ時にはですね、実際にはオーロラを見ることができます。
先生ももう何度見てもやっぱり感動されましたか。
そうですね、趣味というかオーロラの写真を見るのが非常に楽しみで、毎回自分で撮ってきた写真を見ながら越冬に行ってるところですね。
そうですよね、1年間越冬しつつ、でもそれがやっぱりね、最高の自然がくれた贈り物、贅沢な景色ですもんね。やっぱりそういったその南極での暮らしだったりとか研究でまた分かったこと、 ていうのはあるんでしょうかね。
そうですね、うん、実はですね、南極っていうのは私たちの暮らしとあるところでは身近な関係にありまして、
身近、はい、
フロンガスがオゾン層を破壊してできるオゾンホールという名前は聞いたことがあると思いますけども、はい、うん、それを最初に発見したのは昭和基地の隊員なんですね、
うん、
また現在地球温暖化が非常に注目されてますけども、はい、そのデータですね、そのデータはですね、実は南極大陸の内陸で掘り出されたですね、アイスコアという氷の塊化を分析することによって、今よりも前の、うん、地球環境がどうだったのかっていうのが分かってですね、それをもとにして、じゃあ今後私たちはどういう地球の環境を目指していこうかっていう、うん、そういうデータが取り出されてるんですね。
そのアイスコアっていうのは何年くらい前のものが残ってたんです
か？今からですね、30万年とか。
30万年、
氷の下2000メートルとか3000メートルから掘り出すものですから、
はい、
当時の大気がずっとその中に閉じ込まれている、うん、いわゆるタイムカプセルというふうになってるんですね。
素敵ですね。ちょっと神秘的なアイスコア、
うん、我々はその南極の氷でちょっとウイスキーを飲んだりっていうことをやってましたけどね。
30万年前の香り。
通常は2万年ぐらいの、
味違いますか？
昔にできた氷なんですけど、
ね、う
ん、
はい、
ピチピチと昔の空気が入ってるので、それがピチピチという音で割れる音を聞きながら、うん、楽しむと、それぐらいしか南極では楽しみがないということでもあるわけですけど、
でもそれでオーロラが出てくれたらもう最高ですもんね。でもとってもね、夢のあるお話でもあると思うんですけれども、やっぱり先生の授業を聞いて同じように自然について考えたりとか、自然のいろんな景色を見てみたいと思われる学生さんもいると思うんですが、はい、最後に、リスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか？
そうですね、私も南極に出かけるときには非常に不安が大きくてですね、
はい、
知らないところに行くわけですから、どうなるんだろうかというふうにも思ったんですが、若い時にはですね、やっぱり何にでも挑戦してみようという気持ちを持ってですね、物事に当たってほしいなというふうに思う、うん、そうすると必ずどっかにドアが開けてですね、
うん、
非常に自分の人生にとってプラスになることがたくさん見つかるんじゃないかというふうに思います、ぜひ積極的に、
うん、
いろんなことに挑戦してみてほしいというのが私からのメッセージです。
その好奇心とチャレンジ精神を ね育てていってほしいですもんね。
そうですね。
先生、2週にわたってありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。